今回シリーズで勉強しようと思っていることは、使徒の働きの書を一節一節解説していくのではなくて、私たちにとって役に立ちそうなところを飛び飛びに勉強してきているんです。その理由は、イエス・キリストと一緒に生活をしていた使徒たちや弟子たちは、すべてのことに関してイエス・キリストにおんぶしてもらう生活を送り、感覚に動かされた生活をしてきていたのに、イエス・キリストが十字架で死に、またその死からよみがえって天に昇ってからは、目覚ましい活動を始め、力ある技を行っております。だからどのようにして、何が出発点であの人たちがこのように変わったのかということを調べ、私たち自身が成長していく助けとなるものを見つけようとしているわけなんです。それが今回のこの勉強の目的となっております。ところが、使徒の働きの書では、その主役となっている人たちが、出発点においてはイエス・キリストと一緒に伝道活動していた人たち、あるいは弟子たちであったけれども、話が進むにつれて、イエス・キリストがこの世で活動していたときに一緒に活動していた人たちではない、いわゆるクリスチャン第二世が、例えばポーロが主人公として取り扱われるように変わってきております。そのためにこのシリーズの勉強の初めの目的であったものが、もはや通用しなくなってきました。つまり、ペテロとヨハネ、ステパノとピリポというような人たちの活躍ぶりが、私たちが学ぼうとしていたものなんですけれども、今度はポーロとシラス、バルナバという人たちの活躍に変わっていってしまっているわけです。だからこの2週間ほど前から、このシリーズでの目的としているものを少しばかり変えて勉強してきております。皆さん、気がついてるか気がついてないのか、これ質問になるわけです。どうして変えていってるのかというと、聖書を読むときに、ただ単にそこにどういうことが書かれているのかということだけを追いかけるのではなくて、そこに書かれているものはどういう意味を持つのかということを考えながら読んでいくようにするというものに変えていったわけです。こういう読み方をしていきますと、聖書がただ単に過去の出来事を書いているものというだけでなくなって、神の霊が聖書を書かした本来の目的を達成することになってくるからなんです。だから今日もこの2つ目の目的を念頭に置いて勉強に入りたいと思います。先週はこの使徒の働きの書19章の16節までを勉強したものですから、今日はその17節から始めたいと思います。まず読んでいってみましょう。使徒の働きの書19章の17節から読んでいきます。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人との全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じ、主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて、皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉はますます広がり、ますます力強くなっていった。まあ、ここにどういうことが書かれているのかということを調べる前に、この使徒の働きの書の中でもって混同しやすい言葉が使われているものですから、まずそっちの言葉の意味を調べるところから始めてみましょう。それ何かというと、この魔術という日本語に訳されているところなんです。どういう意味を持つのか、これをしっかりと認識していないと、この19章のこの19節でこの魔術という意味が分からなくなってきます。まず最初、この使徒の働きの書の8章に戻ってみましょう。ここでもってまずその言葉が使われています。8章の9節で使われている、こういうふうに使われております。8章の9節です。ところがその町にシモンという人がいた。彼は以前からこの町で魔術を行ってサマリアの人々を脅かし、自分は偉大なものだと話していた。小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大脳と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に脅かされていたからである。さあ、この8章のですね、9節とそれから11節とに書かれているこの魔術という言葉、これは魔術を行っていた、魔術に脅かされていたというところから、マグーオというギリシャ語が使われているんですけども、出発点となるのがマゴスというギリシャ語なんです。マグーオという言葉なんだけど、出発点はマゴスなんです。で、13章の使徒の働きの13章の6節に行きますと、マゴスというのはゴオスという言葉があるから、人という意味なんです。だから13章に行きますと、 6節でもってこういうふうにして使われております。島全体を巡回してパポスまで行ったところ、偽預言者で名をバルイエスというユダヤ人の魔術師に出会った。これがマゴスです。オスという言葉がついているから。この男は地方総督セルギオポールのもとにいた。その総督は賢明な人であって、バルナバとソウルを招いて神の言葉を聞きたいと思っていた。ところが魔術師エルマは二人に反対して総督を信仰の道から遠ざけようとした。この魔術師、これがマゴスなんです。ですから13章の6節と8節もマゴスです。で、意味はどうなのか。このマゴスという言葉の意味の出発点はですね、ペルシャにいる祭司たちにつけられた呼び方なんです。で、ペルシャといっても今のペルシャじゃない、もっと広い地域でのペルシャです。星占いをする人という意味を持った言葉なんです。カルデア人もそれを行っていました。つまり一般の人たちから見ると、どのようにして特定の情報を手に入れるのかわからない。例えばですね、これから何ヶ月か後になったらこれからこういう災害が起こるなんてのことを予測して、しかもその予測が当たるんです。一般の人には分からない。だけどアンドレンチには分かるという。で、このマゴスという言葉はですね、マタイの2章を見ていただきますと、マタイの1章と、いや失礼します、2章の1節と2節でもって、実はマゴスという言葉が使われているんです。マタイの福音書2章の1節はこう書いてあります。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の王でその方の星を見たので拝めに参りました。この東の東方の博士たちという客種を見ていきましょう。マゴスと書いています。つまりどのようにしてこのユダヤ人の主王様というのが、つまりイエス様が生まれてるんだけども、どうして生まれたのか、どうしてこの情報を得ることができたのか。この連中は星を見てそう占ったと言ってるけど、こういうのがです、これがマゴスなんです。で、余談になるけれどもですね、このマゴスの他に魔術を使うというね、こういう言葉もあるんですよ。これも覚えていただきましょう。これは使徒の働きの書には使われていないけれども、別のところで使われているからちょっと余分なこともします。ガラティア書の5章の20節を見ていただきますと、ガラティアの5章の19節20節では肉の行いというものに関してですね、こういうふうに書いてあります。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧困、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、それから敵意、争い、そねみ、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、名教、遊興、そういう類のものです、書いてある。この魔術というのと、それから黙示録の9章でもって、黙示録の9章の21節でもって魔術という言葉が出ています。まあ9章の20節から読んでいかないといけないけれども、黙示録の9章の21節に出てるんですが、20節から読みますと、これらの災害によって殺されずに残った人々はその手の技を悔い改めないで、悪霊どもや金銀銅石木で作った見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。この魔術というもの、つまりガラテヤ書の5章の20節と黙示録の9章21節で使われているこの魔術という言葉です。これはファーマキアというギリシャ語が使われています。それから今の英語でもってファーマシーというのが出ている。つまり何を言うのかといったら、ファーマシーというのはお薬屋さんです。で、ファーマキアとしての魔術というのは何かといったら、薬を使って幻想を描くんです。こういった潜在能力を引き出そうとする。今でいう麻薬です。麻薬を使っていろんな占いをしたり予測をしたりする。これは一般の人には、麻薬を使わない人にはできないことです。こういうようなことをするのがいるからですね。ただ単に全部が魔術という言葉、魔術というのは全部マゴスかというとそうじゃないというのを覚えていきましょう。 から使徒の働きの書の今度は19章に行きますと、その先に行きます。19章の13節を見ていただけますと、19章の13節では、ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かってイエス、主イエスの名を唱え、ポールの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。魔除け祈祷師というのがあります。この言葉は、このギリシャ語はですね、エクソキステースとかってなんかおかしな言葉なんだけど、ここ1回しか使われてない。なんかこれカタカナに書こうとすると非常に面倒くさい書き方なんですけども、エクソキステースというギリシャ語です。発音はうまくないかもしれない。まあ、皆さんですね、映画でもってエクソシストというのを見たことがあると思う。あの言葉はですね、このギリシャ語から、この19章13節のこの言葉から来てるんです。つまり悪霊の働きを止めさせる、追い出すことを専門にしている人のことをですね、エクソシスト、あるいはここでギリシャ語で言ったらエクソキステースという言葉が使われています。まあ、例えばアメリカのインディアンで言いますでしょ、特殊な祈りでもって病気を治す、霊についてから病気になったんだって、その悪霊を追い出そうとして特殊な祈りをする。日本にもいるんですよ。祈祷して病気を治す、悪霊に疲れた人を自由にする。どっか青森の向こうの恐れ山になっているそういうのたくさんいます。だけど私たちが信じているイエス・キリストの力、聖霊の力、天の力、神、天の父の力でもって悪霊の追い出しをすると、内容的に違いがあるんですよ。力の源に違いがあります。だからそれを覚えておいていきましょう。これでもって、だからこの一つは同じなんだけれども、8章の9節11節は同じだけど、13章のこれも同じなんだけども、19章の13節とこれは別な言葉です。そしてですよ、今度は19章の19節に行ってみましょう。魔術を行っているものというのが使われました。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。この言葉ですね、ペリアゴスという言葉が使われている。新約聖書には2度しか使われています。だからここに使われている他にどこに使われているかでもって、どういう意味に訳すのか、訳したらいいのかすぐ分かるわけです。どこに使われているのかというと、テモテ第1の手紙の5章の13節に使われています。ところがですよ、皆さん申し訳ないけれども、ここいくら日本語で読んでも、まさかこの魔術を行っているものと同じ言葉だとは気がつかないと思うんです。テモテ第1の手紙の5章の13節ではこう書いてあるんですよ。その上怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけない言葉で話します。さあ、ここの中にですね、実はこの魔術を行っているもの、ペリアゴスという言葉が使われているんです。これ2度目、これしかないんです聖書には。さあ、どこに訳されているか、どういう日本語に訳されているか、もう一度13節読みますよ。その上怠けて家々を遊び歩くことを覚え、ただ怠けるだけでなく噂話やおせっかいをして話してはいけない言葉で話します。実はですね、おせっかいと訳されているのがこの使徒の働きの書で19章19節で言っている魔術を行っているものというと同じ言葉なんです。つまり何を言うのかといったら、この19章の19節で言っている魔術を行っているものという意味は、その人たちが何をやっているのかといったら、他人の私ごとに口出しをする人なんです。他人が秘密にしているものを、秘密にしたいと願っているものを、実はなんかここで悪霊の働きなんか使わなきゃいけないんだけども、暴き出そうとする人のことなんです。さあ、そうするとですよ、じゃあどうやって 人が隠しておきたいその秘密を他のやつが暴き出すことができるか。もちろん霊が教えてくれればそれは分かる。だけどその他にどうやったらいいか。この世の中でもってですよ、我々の周りでもって秘密にしておきたいものを暴き出そうとする動きを取ってる分野がないかどうか。あるでしょ、催眠術でしょ。催眠術でこれを使ってるんです。全部じゃないけどこれ使ってます。ところがですね、いやじゃあ催眠術すげえのか、そんなことないんです。コリント第1の手紙12章を見ていただきますと、コリント第1の手紙12章ではですね、御霊の賜物というのが書かれているんですけども、そこの中の8節からですね、こういうふうに説明がしてあります。御霊の賜物でもって、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられると書いてある。この時にこの知識の言葉の賜物っていうのとこれ実は同じなんです。同じことをするんです。出発点は神様聖霊からの啓示によるものなんですよ。それをサタンがまがいものとして持ってきています。そのまがいものでもって人におせっかいを出そうとする。人のその秘密にしたいものを引っ張り出そうとするという動きを取るという意味で魔術を行っているという言葉に訳されているんです。さあだからこの使徒の働きの書の19章に戻りましょう。19章の19節でもって、また魔術を行っていた多くの者がというのはですね、この前に言ったこのマゴスとか、あるいはその悪霊の追い出しをするエクソシストといったような意味での魔術ではなくて、主に催眠術的な動きを取っている人たちのことをですね、ここで言ってるんです。そうするとその書物って何なのかと言ったらば、どうやったらば、どのように訓練したらば霊的に敏感になることができるのか、そして相手の秘密を引き出すことができるのかといったようなものを書いてあるものと見ることができるわけです。内容的に言ってこの8章や13章でもって言ってるこの魔術と内容的に違うんだという、この注意していただきたいわけです。じゃあここでもう一度この19章の17節から読み直しをしましょう。そのことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者が、だからこれ催眠術的な動きをしていた者の多くが、その書物を抱えてきて皆の前で訳してた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。さあこれがどれぐらいの価値があるのかですね、ちょっと換算してみようと思うんだけど、なかなかはっきり分かんないんです。客中ではですね、ここでもって多分5万ドラクラとかドラクマと書いてあります。でドラクマというのはこれはギリシャの貨幣価値なんです。だけど今まではここにはですね、特に福音書なんかにはデナリというローマの貨幣価値しか書いてなかった。でローマの1デナリとこのギリシャのこの1ドラクマとはほとんど同じだろうと見ている聖書学者がたくさんおります。だからもしもそうだとすると、マタイの18章の18節でこれは客中でもってデナリというのがどういうどれぐらいの価値があるのか教えております。マタイの18章の28節の客中を見ていただけますと、こういうふうに書いてある。1デナリは当時の1日分の労賃に相当する。だからもしもですよ、今この日本での平均賃金を1日いくらとしたらいいのか。私はですね、その平均賃金もらってるのないから全然知らないんだけども、まあ、8000円ぐらいといたしますと、その5万倍です。そうすると大体40億円ということになる。それ相当の書物を持ってきて、そしてそれをみんな焼いちゃったということになるわけです。さあここで考えていきましょう。どういう理由で、何が出発点になってこの魔術を行っていた多くの者がその魔術の書物40億円相当のものを焼き捨てるような動きを取るようになったのか。なぜ私がこれを言いたいのかといったらですね、この動機となるもの、出発点となるものについて間違った考えを持っちゃっていると、 これ以上クリスチャン生活において成長していかないからなんです。それぐらいこれ大切なことが書かれているんですよ。さあ調べていきましょう。何が出発点か。まず可能性の一つとして、そのこの19章の12節が出発点か。ポールの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気はされ悪霊は出ていった。これを人々が見て、魔術を行っている多くの人たちが持っていた書物の本を、魔術の本を訳しているようにしたのか、それとも出発点はこの13節から始まっているところか。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に疲れている者に向かって主イエスの名を唱え、ポールの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤ人の祭司長スキワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているしポールもよく知っているけれども、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に疲れている人は彼らに飛びかかり、2人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人との全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの名を崇めるようになった。さあこれが出発点か、それともこの両方の組み合わせでもって、片方でポールの手拭いや前掛けで病人が癒されて悪霊が出ていくところを見て、もう片方ではイエスの名を使う権利のない者がイエスの名を使うことでどんな悲劇が起こったのかっていうのを両方見たから、こういう結果を作り出したのか。じゃあその時ですよ。じゃああなたがどういう答えを出すにしても、その答えを聖書の他のところで裏付けできるか。何の書の何章の何節にこう書いてる、だからこれが出発点となって魔術を行っていた多くの人がその書物を訳しているという行動に出たんだと言えるから、こういう答えを見つけなきゃいけないんですよ。なんていうと、またですね、またケチな証券が始まったと思われるからですね、答え差し上げましょう。まずどうやって答えを見つけたらいいのか。まず一番先やらなきゃいけないのはこの質問の意味を考えなきゃいけないんです。言い方を考えると、質問の出発点はどこにあるのかをまず探さなきゃいけないんですよ。そうするとですね、この18節と19節が質問の出発点なんですよ。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で訳してた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。これが出発点です。さあそしたらですね、この出発点を分析してみなきゃいけない。どういう分析をしたらいいのか。信仰に入った人たちの中から自分たちの過去を告白したんです。それでその人たちの中でもって昔魔術を行っていた人、超自然的な力を出すのにどうしたらいいのか憧れて本を読んでいた人たちが、そういう教えに見切りをつけるために書物を訳してたというところに注目しなきゃいけないんです。さあそうするとですよ、その次3つ目にしなければいけないのは、今度はその出発点の前後を調べなきゃいけないんです。どうしてか。聖書は神の霊が神の人に向かって、つまりあなたに対して、全ての良い行いのためにふさわしい十分に整えられた人となるために、教え、戒め、強制と義の訓練とのために書かしているものなんです。だから聖書に書かれているものの中から出てくる質問疑問には聖書の中にその答えがあるはずなんですよ。だからその質問が出た時に、疑問が出た時には、その前後をまず読んでみなきゃいけません。そうすると何が見えるか。すぐにですね、この12節と13節目に入るかもしれない、その前はどうなのか。9節でこう教えてるんですよ。途中から読みますよ。ポールは彼らから身を引き、弟子たちをも退かせ、毎日ツラノの行動で論じた。これが2年の間続いたので、アジアに住む者は皆ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いた。さあじゃあこの後はどうなのか。今は19節の中に20節言いますよ。 こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。さあここまで来たら今度は5番目に何をしたらいいのか。この質問の出発点となっているところを離れて、今度はこれを裏付けできるかどうか聖書で探さないといけないんです。何を探すのか。探したい一つはですね、この12節のこのポーロの身につけている手ぬぐいや前掛けを外して病人になってたら、その病気はされ悪霊が出ていったというのは御言葉を聞いたものに基づいているのか、それともポーロが勝手にできたのか。この13節から17節までのこのユダヤの祭司長スキワの息子たちが悪霊の追い出しをしたときに、資格がないに追い出しをしたものがどういうふうにしたこの結果になったのかというものは、この主の言葉に 裏付けできるのかどうか、これを聞いているいないのにこういうことあったからだというものかどうかということを、実際に聖書に書いてあるかどうか、つまり言い方を変えたらですね、この主の言葉を聞くことでもって、主の言葉を解くことでもって、もう質問の出発点となっているものが実際に起きると書いてあるかということを探さないといけないんです。もう一度言い直しをしましょう。主の言葉を聞くことでもって、主の言葉を解くことでもって、ポールが身につけている手ぬぐいや前掛けを病人に当てると病人が癒されるというようなことが実際に起こると裏付けできることが聖書に書いてあるか。それからもう一つ、主イエスを救い主と受け入れていないものが主イエスの名を使って悪霊に対決しても効果がない。言い換えたら、主イエスを救い主と受け入れた人が主イエスの名を使うことでもって悪霊の追い出しができるというふうに聖書に書いてあるところを探さなきゃいけないんです。これが5番目です。で、6番目、何をしたらいいのか。この時ですよ、どうやったら聖書で探すことができるのかということが大きな質問となるわけです。大して難しくあります。だけど一つのですね、ルールみたいなものがあります。それはですね、ここでもって主の言葉を使う、いや主の言葉を聞く、失礼しました、主の言葉を聞くと書いてある。13節には主イエスの名を唱えると書いてあるところから判断するとですね、全てはここに書いてあることはイエスキリストが十字架の死から蘇ってからのことだとまず推測することが可能なわけでしょ。ということは古い契約が書かれているところを探したってことは労力の無駄だということなわけです。イエスキリストが十字架の死から蘇ってから弟子たちにどういうことを教えているのかというところから探し始める方がいいということなわけです。しかもですよ、この教えの時もすでにこれ新しい契約が成立してるんですから、イエス様がこの世で活動していた時に新しい契約が成立したらどういうことが起きると教えているのかというようなところまで探さなきゃいけない。そうしていくとですね、3つの可能性出しました。古い契約を探す必要がないと言った、イエス様が十字架の死から蘇ってからの弟子たちに教え与えた教えに対してどっか見っければいいということになった。ほいてこの世でイエス様が活動している時に新しい契約成立したらどうなるかというこれもやっぱり 見ていかなきゃいけないわけです。でこの2番目、イエス様が十字架の死から蘇ってから弟子たちにどういう教えを与えたのか、そこをまず調べていけばこの答えは必ずどっかにあるはずなんですよ。さあやってみましょう、どうなるか。そうするとですよ、そこでもってですね、例の糧を毎日読んでる人はもうすでにこれピーンと来る。どこが来るか、マルコの16章来るわけでしょ。マルコの16章の15節とから20節までが浮かんでくるわけです。こう書いてあるわけでしょ。それからイエスは彼らにこう言われた、全世界に出て行き全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます、しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います、すなわち私の名よって悪霊を追い出し新しい言葉を語り蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。主イエスは彼にこう話されて後天に上げられて神の右の手につかれた。そこで彼らは出て行って至るところで福音を述べ伝えた。 主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。そうなってくると、この19章の11節12節は、神はポールの手によって驚くべき奇跡を行われた。ポールの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気はされ、悪霊は出ていったのはなぜかといったらば、その前に御言葉を広めた、それの裏付けとしてこれができるようになったということになるわけでしょ。13節からこの16節まで、スクワの7人の息子たちが悪霊の追い出しを試しにやったときに、自分たちが任された理由は何なのかといったら、御言葉は確かなものにするための印の一つだということになるわけです。そして17節から19節までも、御言葉を確かなものにするための印の一つだということになります。だから結論として20節、こうして主の言葉はますます広まり、ますます力強くなっていったという結論になるわけなんです。こうやって質問をめけて答えをめけていったら、もっと深いものが分かってきます。さあ、その先いきましょう。19章の使徒の働きの書、19章の21節から読んでいきます。これらのことが一段落すると、ポールは御霊の示しによりマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにした。そして私はそこへ行ってからローマを見なければならないと言った。そこで自分に仕えている者の中からテモテとエラストの二人をマケドニアに送り出したが、ポール自身はなおしばらくアジアに留まっていた。その頃この道のことからただなる騒動が持ち上がった。それというのは、デメテリオという銀細工人がいて、銀でアルテミスの神殿の模型を作り、職人たちにかなりの収入を得させていたが、彼がその職人たちや同僚の者たちを集めてこう言ったからである。皆さんご承知のように、私たちが繁盛しているのはこの仕事のおかげです。ところが皆さんが見てもいるし聞いてもいるように、あのポールが手で作ったものだと神ではないと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説き伏せ迷わせているのです。これでは私たちのこの仕事も信用も失う危険がありばかりか、大女神アルテミスの神殿も顧みられなくなり、全アジア全世界に拝むこの大女神のご意向も地に落ちてしまいそうです。こう聞いて彼らは大いに怒り、偉大なのはエペソ人のアルテミスだと叫び始めた。そして町中が大騒ぎになり、人々はポールの同行者であるマケドニア人ガイオとアリスタルコを捕らえ、一段となって劇場へ並べ込んだという出来事がある。エペソの町で騒動が起こりました。ポールがエペソの町でもって3年間伝道を続けて、主の御言葉が驚くほど広まって力強くなっていった後で暴動が起こった。それだからというのか、それだけれどもというのか分からないけど、ポールは20章の1節でこうやりました。騒ぎが収まると、ポールは弟子たちを呼び集めて励まし、別れをつけてマケドニアへ向かって出発した。これはですね、ポールがエペソの町を逃げ出そうとしたためじゃありません。もうすでに19章の20節でもって言ってる。暴動が起こる前に御霊の示しによってマケドニアとアカヤを通った後でエルサレムに行くことにしていた。聖霊が導いたと言ってる。脚注ではですね、ポールの霊がと書いています。だからポールがエペソの弟子たちを呼び集めて励ましを与えて別れを告げているんです。この19章のこの30節からあとはですね、割愛しておきましょう。別に大して必要ない。今度は20章に行きます。ここから先はポールの働きを知る上では大切な情報がたくさん書かれているんだけれども、今回のシリーズで私たちが学ぼうとしている目的からは少し離れたような感じがいたします。だからこういうところだけを取り上げてみましょう。まず20章の6節から読んでみましょう。種なしパンの祝いが過ぎてから、私たちはピリポから船出して5日かかってトロアスで彼らと落ち合い、そこに7日間滞在した。週の初めの日に私たちはパンを割くために集まった。その時ポールは翌日出発することにしていたので、人々と話し合い夜中まで語り続けた。私たちが集まっていた屋上の間には灯火がたくさん灯してあった。ユテコという一人の青年が窓のところに腰掛けていたが、ひどく眠気がさし、ポールの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。抱き起こしてみるともう死んでいた。 ポールは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて、心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていき、パンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発した。人々は生き返った青年を家に連れて行き、一方ならず慰められた。さあ、ここでこういうことを考えていきましょう。質問が出てきます。このユテコという青年はどうして3階から落ちたか。答えは簡単でしょ。ポールの話が長く続くから眠り込んでしまったからです。だからこれが質問じゃないんです。考えてほしいのはこの先にあります。じゃあどうして話が長く続いたのでこの青年は眠り込んでしまったのか、推測しておきましょう。これが質問の一つです。答えになりそうなのは2つあります。答えになりそうな可能性が2つある。そのうちの1つは、この青年はうちで寝ているべきだったのに、多分前の日に徹夜をしていたのに集会に来たからという可能性があるわけです。つまり表面的に大変熱心なクリスチャンのように見えます。この青年のことを知っている人たちは、前の日に徹夜をしている、寝ていないということを知っている人たちは、この眠たさにも負けないでポールの話を聞きに来た、関心の人だ、立派なクリスチャンだと見るかもしれない。そのためにですよ、うちで睡眠をとるべきもの、こういった神の霊の宮殿を大切にするべきものなのに集会に来たのかもしれないんです。さあ、ここで注意していきましょう。集会に行ったら眠ってしまうのではないかということが、もしも初めから分かっているのならば、集会に出席をしてみんなの前で居眠りをするということは、でその周りでもって一生懸命ポールの話を話すことを聞こうとしている人たちに対して、これは迷惑かける、妨害してるだけです。そういうのは集会に行かない方がいいということになります。集会に来た以上しっかりと話を聞くようにするべきなんです。これで2つ目の可能性になります。2つ目の可能性は、この青年は窓のところに腰掛けていたと書いてある。たくさん人が集まっている会場のど真ん中にいると、そうした話を聞いているよりはですね、窓のところでもって、この空気の動くところでもって聞いていると眠くならないものなんですよ。真ん中にいると空気が淀んでくるから、どうしても眠くなります。窓のそばにいたら眠くならないわけなんです。この青年はこれを知っていて窓のところに腰掛けていたのかという可能性が出てくる。ところがですよ、窓のところに腰掛けていたけれども、ひどく眠気がさしたと書いてある。ということは、この青年はこの話を聞きに会場に来た時点では眠くなかった。ポーの話を聞いているうちにひどく眠気がさしたということになるわけです。さあ、そうするとですよ、どういう理由で、何が出発点でこの青年はポールの話を聞いているうちにひどい眠気がさしてくるようになったのかという質問になります。答え推測してくださいよ。可能性が2つあるんです。そのうちのどっちかですよ。1つはポールの話がよっぽどつまんなかったんです。内容的に言ってポールが言葉にする前にも分かっちゃってる、推測ができる、全然刺激がない。二つ目の可能性が出てきます。それは何かというと、ポールの話は内容的に素晴らしいものだった、刺激的なものだった、クリスチャン生活をしているときに大変役に立つものです、真理です。そうすると眠くなるんですよ。サタンはポールが話していることをしっかりと捕まえることができないように、ポールの話を聞かせないように妨害してまいります。その一番いい妨害は、集まってきた人たちが誰もポールの話を聞くことができないように、ポールに話をさせないようにするというやり方です。教会で言ったら礼拝の最中に騒ぎ出して悪霊の追い出ししなきゃいけないように持っていくというやり方です。その次にできることは、集まってきた人たちの中でもって、そのメッセージを特に必要とする人たちに眠気を催させて聞かせないようにするというやり方です。よくあるんですよ、このメッセージは大切だからしっかり聞いてなきゃと思って聞いていると 知らないうちに目がトローンとしてくる。気持ちの半分はその講師の言うことを聞いている。だけどどういうこと言ってるのかその意味がつかめない。気持ちの半分はこのまま眠っちゃったらどんな気持ちいいだろうなんて思いながらうつらうつらしている。まあ嘘だったら今度礼拝の時、聖書講座の時周りを見てください。そういう人だったら出てくるから。メッセージを一番必要としている人が居眠りを始めるんです。サタンからの妨害です。ポール自身はどうしたか、話をしたかったんです。多分知らせなければいけないメッセージがあったんだろうと思います。だからですよ、この青年が3階から落っこったって、でポールの話を中断させようとしたって、ポールがどうしたか、20章の10節に行くとですね、こう言ってます。ポールは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまだ上がっていってパンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合って、それから出発したと書いてある。集まってきた人たちとの話し合いじゃないんです。ポールが一方的に話をしてるんです。それから出発したと書いてある。ここから推測できることはですね、このユテコという青年はポールの話すことを熱心に聞こうとしていたけども、でポールの話はこのユテコにとっても大切なものだったんだけれども、サタンが聞かせないようにひどい眠気を催させたと考えることができます。そしてユテコはこの攻撃に負けて眠りこけてしまって3階から下に落ちたと見ることができるわけです。これが質問の一つですよ。もう一つまだ質問があります。9節見ていきましょう。ユテコという一人の青年が窓のところに腰をかけていたが、ひどく眠気がさし、ポールの話が長く続くのでとうとう眠り込んでしまって3階から下に落ちた。だけをこうしてみるともう死んでいた。さあこれに対して10節でポールは何と言ったか。ポールは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえて心配することはない、まだ命がありますと言った。そしてまた上がっていってパンを裂いて食べてから明け方まで長く話し合ったという。さあ質問はですね、この青年は実際に死んだのか、そしてこの青年は生き返ったのか。もしもそうだとすれば何が原因でこの青年は生き返っているか、答えてならその可能性を考えてほしいんです。10節でまずこう書いてある。ポールは降りてきて彼の上に身をかがめ、彼を抱きかかえたと書いてある。さあこれによってポールの体に宿っている神の力がユテコの肉体に入ってユテコは生き返ったということはこれで教えているのか、それとも心配することはない、まだ命がありますと言ったというポールの信仰の告白に基づいて何人かの人が祈ったからユテコは生き返ったのか、だけどそれがここに書いてないのか。だからですよ、祈ってるから12節でもって人々は生き返った青年を家に連れて行き一方ならず慰められたと書いてる。この連中が祈ってたんじゃないかと見ることも可能なんです。さあこういうふうにして考えていくとですね、いろんな質問が出てまいります。その答えをですね、さっき言ったようなやり方でもってめっけてほしいんですよ。その先に行きましょう。20章の17節から読んでみましょう。ポールはミレトからエペソに使いを送って教会の長老たちを呼んだ。これ大体ですね15キロ20キロぐらいの距離のような、地図で見たらそれぐらいの距離に考えられます。彼らが集まってきた時ポールはこう言った。皆さんは私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙虚の限りを尽くし涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかける数々の試練の中で主に仕えました。益になることは少しもためらわずあなた方に知らせました。人々の前でも家々でもあなた方を教え、ユダヤ人にもギリシャ人にも彼に対する悔い改めと、失礼しました、神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とはっきり主張したのです。今私は心を縛られてエルサレムに登る途中です。そこで私にどんなことが起こるのか分かりません。ただ分かっているのは聖霊がどの町でも私にはっきり明かしされて、悩みと苦しみが私を待っていると言われることです。 けれども私が自分の走るべき工程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。皆さん、御国を述べ伝えて、あなた方の中を巡回して、私の顔をあなた方はもう二度と見ることがないことを私は今私は知っています。ですから私は今日ここであなた方に宣言します。私は全ての人たちが受ける裁きについて責任がありません。私は神のご計画の全体を余すところなくあなた方に知らせておいたからです。あなた方は自分自身と群れの全体との気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。私が出発した後、凶暴の狼があなた方の中に入り込んできて群れを荒らし回ることを私は知っています。あなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って弟子たちを自分の方へ引っ込もうとする者たちが起こることでしょう。ですから目を覚ましていなさい。私が3年の間夜も昼も涙とともにあなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い出してください。今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねます。御言葉はあなた方を育成し、すべての聖なるものとされた人々の中にあって御国を継がせることができるのです。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要なためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このようなに労苦して弱いものを助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるより与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのです。こう言い終わってポールがひざまずき、皆の者と共に祈った。皆は声を上げて泣き、ポールの首に抱いて何度も口づけし、彼がもう一度と私の顔を見ることがないでしょうと言った言葉によって特に心を痛めた。それから彼らはポールを船まで見送ったと。まあ、別にこのポールのこの演説にはですね、何も言うことはないんです。ただですね、このポールのその言葉の始まりと終わりとを比べていただきましょう。始まりというのは18節19節です。皆さん、私がアジアに足を踏み入れた最初の日から私がいつもどんなふうにあなた方と過ごしてきたかよくご存知です。私は謙遜の限りを尽くし、涙をもって、またユダヤ人の陰謀により我が身に降りかかる数々の試練の中で主に仕えました。終わりはですね、33節からいきましょう。私は人の金銀や衣服を貪ったことはありません。あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このように労苦して弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを私は万事につけあなた方に示してきたのですと言っている。これがイエス・キリストから使わされてイエス・キリストに養生する人の心構えでなきゃいけないんですよ。私なら特にこれで注意しなきゃいけない一人だと思います。さあ、ここでこういう点に注意していきましょう。まず22節にいきましょう。今私は心を縛られて、客地を見ていただけると別訳でもって聖霊に縛られてと書いてある。ということはポールには選ぶ権利が与えられていないということになるわけです。どうしてもエルサレムに行かなきゃいけないという指示を受けている。その指示に従わなきゃいけないんです。で、23節に行くと、私が分かっているのは聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて、悩みと苦しみが私を待っているということです。エルサレムに行ったらどういうことが起きるのか聖霊が教えている。悩みと苦しみが待っている。この悩みと苦しさについてですね、21章でもってポールの行き先々でこういうふうに予言されているんです。まずちょっと飛びますけど、21章の4節いってみましょう。私たちは弟子たちを見つけ出し、そこに7日の間滞在した。彼らは御霊に示されてエルサレムに登らぬようにとしきりにポールに忠告した。このツロにいた弟子たちはエルサレムでどういうことが起こるのかというと、御霊に示された。そしてポールにエルサレムに登らないように忠告いたしました。これ20章の23節と同じでしょ。この聖霊がどの町でも私にはっきり明かしている、悩みと苦しみが私を待っているとポールが言ったのと同じです。これ21章の7節から言ってみまし
私たちはツロからの航海を終えてトロマイに着いた。そこの兄弟たちに挨拶して彼らのところに一日滞在した。翌日そこを立ってカイザリアに着き、あの七人の一人である伝道者ピリポの家に入ってそこに滞在した。その人には預言する四人の未婚の娘がいた。幾日かそこに滞在しているとアガポという預言者がユダヤから下ってきた。彼は私たちのところへ来てポールの帯を取り、自分の両手と両足を縛って、この帯の持ち主はエルサレムでユダヤ人にこんな風に縛られ、異邦人の手に渡されると聖霊がお告げになっていますと言った。アガポも言ってます。そしてですよ、私たちはこれを聞いて土地の人たちと一緒になってポールにエルサレムには登らないように頼んだと書いてある。さあ、この一連の動きに対して考えてみたいことが出てまいります。ポーロ自身は聖霊に指名されてエルサレムに行かなければいけないと言った。エルサレムに行ったらどういうことが起こるのかポーロは知ってます。聖霊が示してくれた。どの町でも聖霊が私にはっきり明かしているとポーロが言った。つまりポールが立ち寄る先でもって、弟子たち預言者たちは聖霊の導きによってポールに眺めと苦しみを待っていると知らせております。ほいでツロの町では、弟子たちがツロの町にいる弟子たちが聖霊に示されてエルサレムでどういうことが起きるのかポールに示しています。ガリラヤの町でも同じです。失礼しました、カイザリアの町でも同じです。さあ、これに対してポールは何と答えているか、21章の13節でこう答えているんです。するとポールは、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえも覚悟していますと答えた。さあ、ここで質問なのがあります。どういう理由で、何が目的で聖霊はこういうことをいろんな人たちに知らしているのか。どうしてポールの行き先でもってそこにいる弟子たちが、聖霊はこういうことを私たちに示してくれた、エルサレム行ったら苦しみに遭う、だから行くなと、聖霊がエルサレム、ポールがエルサレムに行ったら苦しいことが起きるということを、なんで聖霊はその連中に知らしているのか。可能性の一つはですね、ポールの決心を固めるためかという質問が出てまいります。こうやってエルサレムでの苦しみを覚悟させるために聖霊が何人もの人を通してポールに知らしているのか。もしもそうだとするとおかしなものになりますよ。どうしてか、ポールはまず20章でもって23節と24節でこう言ってます。ただ分かっているのは、聖霊がどの町でも私にはっきりと明かしされて眺めと苦しみが私を待っているということです。けれども私は自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいと思いません。21章の13節では、あなた方は泣いたり私の心をくじいたりして一体何をしているのですか。私は主イエスの皆のためならエルサレムで縛られることばかりでなく死ぬことさえ覚悟しています。さあ、こういう決心をすでにしている人に対して聖霊がいろんな人を通して、これはポーロ自身の言葉によると、どの町でもはっきり分かって私に明かしされている必要があるだろうか。エルサレムでポールがどういうことを達成するのか知っているサタンならば、ポールに向けてエルサレムに行かないようにさせる目的でどういう苦しみが待っているのか人々に知らせることはあるかもしれない。聖霊がサタンと同じことをするか。だとすると、どういう理由で、何が目的でエルサレムでポールの身の上に起こることを聖霊がたくさんの人に知らせているのか。これが質問なんですよ。この21章の14節では、彼が聞き入れようとしないので私たちは主の御心のままにと言って黙ってしまったと書いてある。私たちのルカと伝道隊一行です。それからこのカイザレに待ちにいるクリスチャンたちです。この連中は残念な話、聖霊がどういう理由で、何を目的としてたくさんの人にポールの身の上に起こることを知らしているのか、その理由を、目的を理解していなかったということを示しています。皆さんはどうか、聖霊はここで何を達成しようとしてこういうことをたくさんの人に知らしているのか。ポールの心をくじくためじゃないんですよ。ポールの心を励ますためでもないんですよ。ポール自身は聖霊からの指示でエルサレムに行けと言われたから行くんですよ。 心を縛られていくという自由がないと言ってる。そこでエルサレムから今度はローマに向けていかなきゃいけないとポール自身知ってます。で、何のためか、聖霊が目的としているのは、こんなにたくさんの人にポールの使命を、運命を知らしている理由は、この連中がポールのために祈ることのためなんです。だけど注意してください。ポールが眺めて苦しみに合わないようにという祈りじゃないんですよ。この点注意しておきましょう。多く私たち祈りというと、あ、こういう苦しみから抜け出すような祈りと考えちゃいけません。逆なんです。もしも私が今ポールの立場にいたとしたらば、それで皆さんの中のたくさんの人にですね、これから私の身に起こることを聖霊が知らしたとしたらば、ポールと同じような苦しみを合うということを知らしたとしたら、第一にしなければいけないことは、そういうことが起こらないように祈ることではないんです。第一にしなければいけないことは、どういう理由でそれを見せられているのか問いただすということなんですよ。でもしもこういう事態をサタンが持ってくるということを知らされたのならば、サタンの働きを止めるように祈らなきゃいけません。だけどもしこれが起こることは聖霊が、主イエス・キリスト自身が計画をしているのならば、そういう事態が起こらないように祈るということは、主イエス様の計画に、意思に反することをしていることになるんですよ。私はイエス様から任命されて、一つの目的を達成するために日本に来ております。その目的を達成する段階の一つとして、私の身の上に何か起こらなければいけないとすれば、その事態が私の身に起こらないように祈るということは、イエス様が計画をし、達成しようとしているのを壊そうとしていることになります。ポーロは聖霊から知らされて、任命を受けてエルサレムに行かなきゃいけないんです。そしてエルサレムで悩みと苦しみが待っているけれども、それを通してでも達成しなければいけないものがあるということを示されているんです。だからこの計画を壊すような祈りをするべきではないんですよ。じゃあ何を祈るべきなのか、どういう内容のものを祈らせようとして、聖霊は弟子たちにポールの身に起こることを直接知らせて、また預言者を通して弟子たちに知らしているのか、何を祈るべきか。聖霊に示され、主イエス・キリストが計画しているものをポールは確実に果たすことができるように祈るんです。そこまでポールが強くなるように、精神的にも肉体的にも祈るべきものだということのために示しているんですよ。それだけじゃない、その各々の町のクリスチャンたちで何かしなければいけないことがあれば、ポールがエルサレムで果たさなければいけない任務を完全に成し遂げるために、町のクリスチャンたちが何かできることがあれば、それをします、知らせてくださいと祈らなきゃいけないんです。わかります？残念な話、この使徒の働き書の21章の14節で、私たちと言っているルカが呼んだ人たちはこの手に気づいていなかったんです。皆さん、ここから学んでください。神様の器と選ばれている人、イエス・キリストが任命されている人というものは、神様の方でもって、主イエス・キリストの方でもって道具として使おうとしている人たちです。神様が、主イエス・キリストが目的としているものを達成させるための道具なんです。だから道具は道具として使われなきゃいけないんです。こう考えていきましょう。壁に棚を吊って、たくさんの品物を乗っけて、その部屋を飾ろうとしているときに、この目的のために金槌は壁に釘を打たなきゃいけないんです。そのときですよ、金槌に向かって、ああかわいそうに釘を打つお前はさぞかし痛いだろう、だから痛くないように釘を打たないで済むように祈ってあげよう、なんて動き取ったらどうなるか。金槌か金槌なくなるわけでしょ。そうすると、棚にたくさんのものを乗っけて部屋を飾ることができないということになると同じです。神様が、主イエス様が目的としているものを確実に果たすことができるように、サタンの邪魔をどかしてあげる道具は、道具として精神的にも肉体的にも強くあるように祈るべきものなんです。その目的のために聖霊は多くの人にポールの将来を知らしているんですよ。その先行きましょう。 21章の15節から読んでいきます。こうして幾日数日経つと、私たちは旅支度をしてエルサレムに登った。カイザリアの弟子たちも幾人か私たちを同行して、古くからの弟子たちであるキプロス人ナマソンのところへ案内してくれた。私たちはそこに泊まることになっていたのである。エルサレムに着くと、兄弟たちは喜んで私たちを迎えてくれた。次の日ポールは私たちを連れてヤコブを訪問した。そこには長老たちが皆集まっていた。彼らに挨拶をしてから、ポールは自分の奉仕を通して神が異邦人の間でなさったことを一つ一つ話し出した。彼らはそれを聞いて神を褒め立て、ポールにこう言った。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っている者が幾万とありますが、皆立法に熱心な人たちです。ところで彼らが聞かされていることは、あなたは異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に、子供には割礼を施すな、習慣に従って歩むなと言って、モーゼに背くように教えているということなのです。それでどうしましょうか。あなたが来たことは必ず彼らの耳に入るでしょう。ですから私たちの言う通りにしてください。私たちの中に誓願を立てている者が4人います。この人たちを連れて、あなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭をする火を出してやりなさい。そうすればあなたについて聞かされていることは根も葉もないことで、あなたも立法を守って正しく歩んでいることが皆にわかるでしょう。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺した者と不銀行と避けるべきであると決定したので、私たちはすでに手紙を書きました。からエルサレムの長老たちがポールに言った言葉なんです。まずこの間でもって、このエルサレムの長老たちがですね、ポールに言った言葉を注意して比較をしていただきましょう。まず最初20節いきましょう。兄弟よ、ご承知のようにユダヤ人の中で信仰に入っているものは幾万となくありますが、皆立法に熱心な人です。このここでいう立法というのがモーゼの立法ですよ。で、24節何と言ってるか。ポールに、あなたも立法を守って正しく歩んでいることをあの人たちに証明することが必要です。さあ、それに対して25節何と言ってるか。信仰に入った異邦人に関しては、偶像の神に備えた肉と血と締め殺したものと不貧困と避けるべきであると決定しましたので、私たちはすでに手紙を書きました。これはこの使徒の働きの15章の5節に対する訳をはじめ、人たち長老たちが協議して決めたことです。15章23節から29節もあります。ここで注意しておきましょう。信仰に入ったユダヤ人たちに、自分たちがどういうことを決議をしたのか知らせているんじゃない。それどころか、ポールが律法、モーゼの律法を守って、割礼は必要ないと言ってるんじゃないことを証明してほしいと言ってる。じゃあ、これに対してポールがどうしたか。26節、そこでポールはその人たちを引き連れて、翌日共に身を清めて宮に入り、清めの期間が終わって一人一人のために供え物を捧げる日常を告げた。ポールはこれに従ってるんです。ところがその出発点になるのは何か。実は18章の18節でポールは頭を反ってるんですよ。一つの誓言を立ててそれました。ここでも一つの誓言を立てるつもりだったのかもしれないんです。ところがその出発点との動機は何か。エルサレムの教会の長老たちに言われたから、しかもユダヤ人でクリスチャンになったとは言っても、ユダヤ教時代の教え、律法を守ろうとしている人たちを満足させるために頭を反るという動きに出てるんです。ここでですよ、質問になってくるのは、じゃあユダヤ教では、この古い契約では、頭を反るというのはどういう意味を表しているのかということなんです。民数記の6章では、頭を反るということをこういうふうに教えております。民数記の6章では13節からこういうふうに教えている。 これはナジル人についての教えである。ナジル人としての性別の期間が満ちたとき、彼は会見の天幕の入り口に連れてこなければならない。彼は衆の捧げ物として一切のオスの子羊の傷のないものの一頭を全焼の生贄とし、また一切のメスの子羊の傷のないものを一頭を罪のための生贄として、また傷のないお羊一頭和解の生贄として、また種を入れないパン一籠、油を混ぜた小麦粉の和型のパン、油を塗った種を入れないせんべい、これらの穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げなければならない。最初はこれらのものを主の前に捧げ、罪のための生贄と全焼の生贄とを捧げる。お羊を和解の生贄として一籠の種を入れないパンに添え主に捧げ、これら最初に穀物の捧げ物と注ぎの捧げ物を捧げる。ナジル人は会見の天幕の入り口で性別した頭を剃り、その性別した頭の髪の毛を取って和解の生贄の下の火にくべる。さあ、この和解というのをどういう意味に解釈するのかによってですね、この行為をいかようにでもユダヤ人から見たら解釈できるんですよ。私がここで言いたいのはですね、このポーロの動きそのもの、この26節でもってポーロが頭を剃ったっていうこの動きそのもの、正しかった正しくなかったって議論したいんじゃないんです。エルサレムで長老たちがポーロに指示したことを私たちの言う通りにしなさいということを断ることができない立場にいたのかもしれないんですよ。だからこのポーロを責める意味はありません。けれどもエルサレムの長老たちは異邦人でクリスチャンになった人たちにはモーゼの律法を守ることは大切じゃない、モーゼの律法を守って割礼を受けることでクリスチャンになれるんじゃないという決議をしたという手紙を出してるんですよ。でもそれポールとバルナバがその手紙を持ってアンティオキアの教会に行ってるんですよ。ところが地元であるエルサレムにいるユダヤ人たちでもってクリスチャンになった人たちには私は新しいものを信じている、イエス・キリストの働きを信じている、モーゼの律法を守ることでクリスチャンになるんじゃないという決議をしました、あなた方もこの決議に従いなさい、言っていないんです。それだからポールに何て言ってるか、この人たちを連れてあなたも彼らと一緒に身を清め、彼らが頭をする火を出してやりなさい、そうすればあなたについて聞かれていることは根も葉もないことで、あなたも律法を守って正しく歩んでいることは彼らに分かるでしょう。律法を守っているんだったら古い契約のままで生活すればいいわけでしょ。ユダヤ教と何も変わりがないんです。私たちが学ばなければいけないことは実はここにあるんですよ。これまで説明したくてですね、この時間を今伸ばしているわけです。悪霊に苦しめられているから自由になりたい、病気が癒されたいというような目的でもって今までいた教会を出てこの教会に来始める人がたくさんいる。来始めた頃は自分の問題を解決することに精一杯でもって教会に来ています。周りの人のことなんか目に入らない。ところがですね、自分の問題がある程度解決してきて多少のゆとりが出てくるようになると今度は周りの人たちのしていることが気になりだしてきます。そして自分が昔出てきた教会でやってきたことが懐かしく思い出されるんです。この時点でその人が昔行った教会に戻るならいいんです。そうじゃなくてこの教会にいながらも教会になりますという意思表示を自分の方からしておきながらもこの教会の人たち同じ教会員を批判し始めるんです。その時ですよ、自分がこの教会の教会員だからこの教会がもっと良くするように動こうって言うんならいいんだけども、そうじゃないんです。あたかも自分は部外者であるかのように言葉態度をとって国際クリスチャンの人たち一つ全体の人たちが愛がないなんてのことを言うんです。それで批判を始める。だから愛のある教会にしようと自分から動き始めるならいいんだけど、それもしようとしない。つまり古い習慣に戻ってしまうんです。エルサレムの町の教会にいる長老たちのように古い習慣に戻ろうと動いちゃうんですよ。でモーゼの律法に従うのがクリスチャンの動きですなんてことを言い始めて、そうだそうだみんながそれに信じちゃう。この点で注意してくださいよ。これはですね、この教会に来てるから注意してほしいというんじゃないんです。どこの教会に行ってもそこの教会の教会になるのならばその教会の教会員としての言葉態度責任をというものに自覚しなきゃいけないんです。残念なことにエルサレムの町の教会の長老たちはこの点で認識しておりませんでした。この使徒の働きの書にここから書いてないんです。実はですね、この13章からですねポールの身の上に起こったことは中心として書かれているものですから、エルサレムの町でどんなことが起こったのか書いてないんだけれども、 キリスト教の伝道中心地はエルサレムかアンテオケにもすでに移っております。その理由の一つはこういう古い習慣にこびりついている長老たちと教会が得る教会では、自分たちが古い習慣から抜け出したくて新しいものイエスキリスト救い主とする新しいものに移ったのに、その古い習慣にまた戻るような動きを取る教会というものは成長していかないことが当たり前だということになります。これはですねしっかり学ばなきゃいけないんですよ。初代教会の人たちが最重要課題としたものはまず第一番に御言葉です。神の言葉、主の言葉です。現在言っている我々この聖書の教えです。二つ目にはイエスの名です。あの人たちはイエスの名を広めている。イエスの名のために恥ずかしめを受けている。人間の力能力でできないものをイエスの名で可能なものにしているんです。現在我々イエスの名を何に使っているか、神様に向かって愚痴をこぼし神様に泣きつく手段に使っているでしょ。だからあの連中の動きは取れないんですよ。この初代教会の人たちが使ったイエスの名の使い方に戻らなきゃいけないんです。そして3つ目に聖霊に導かれる生活を送っているんですよ。その観点からですねこのシリーズの勉強の復習をしていきましょう。そしてあの連中が一体何をしたのか、我々はどういう点に気をつけたらあの連中を越すことができるのかという点をですねしっかり学んでいただきたいとお願いするんです。そして成長していきましょう。お祈りいたします。天のお父様、使徒の働きの書というものを通して私たちが何を学ぶことによって出発点であの人たちがやったのと同じようなことを行うことができ、最終的にはあの連中よりももっと上の素晴らしい行動を取るためには何をしたらいいのかという点において、あの人たちは何を一番大切に思ったのか、どういう間違いをしたのかといったようなこともしっかり学んで、その間違いを繰り返さないの、あの人たちが取った行動、何を基盤とした生活をしたのかというものをしっかりと学んで、もっとそれに対しての動きを取ることができるものであるよ。どうぞ私たち一人一人を励ましてくださり、導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。それで結果的にはあの人たちのさらに優れた動きを取ることができるものであるよ。素晴らしい働きをすることができるものであるよ。これから先もあなたが動いてくださることを、導いてくださることをありがとうございます。ここまで御言葉を勉強できたことを感謝します。御言葉が第一だという点もしっかりと認識しなければいけないという点においても、この人の働きの書をここまで勉強できたことをありがとうございます。感謝と賛美とこの祈りを今日のこのシリーズをこれで閉じるにあたり、主であるイエス様の皆を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。